everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピー探訪、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード45。今回のゲストもハワイ島プナ在住のメリア・グッドナーさんです。メリアさんはハワイ島のエネルギーに満ちた野生の花を使って作られたフラワーエッセンス、ハワイアン・レインフォレスト・ナチュラルズの創立者の一人で、セラピストを養成するスクールの経営もされています。植物の声や見えない存在と会話をすることもできるメリアさんは、そのギフトを生かしてカウンセリングも行っています。さて、第33回にご登場いただいたライフスタイルディレクターの上原海さんのインタビューをお聞きになった方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、海さんがハワイ島プナで受けた個人セッションで亡くなったお父様やお母様のメッセージを受け取ったという話、その個人セッションをされたのが今回のゲストのメリアさんなんですね。メリアさんはフラワーエッセンスのセラピストの養成講座で日米世界中の方を教えているんですが、今回はフラワーエッセンスについて、そしてメリアさんの持つその不思議な能力についてもお伺いしました。今回のインタビューは英語での会話になりますので、合間合間に日本語の訳を入れていきたいと思います。植物と言葉を交わすことができるメリアさんですけども、こうどんな風に人間の言葉のように植物の声が聞こえるのか、お伺いしてみました。そして植物たちは、草や花たちは私たちに何を伝えているのか、人間のことを斜に構えて見ているのか、それとも子供のように無邪気に楽しんでいるか、そういうことを聞いてみました。
Like human words. Yeah, like human words. And more, I think, feelings too, and impressions, and now words. Mm-hmm. And even for myself now, I can pretty much talk to plants.
What are the plants saying? What are they like mostly talking about? Like, they're talking about how stupid human are, or no? Are they like happy, or are they just having fun? Are they like kids?
Well, you know, it's different. A lot of times, you know, where we are, we have a 6-acre place now. And so I know those plants are like my best friends. So they're always telling me, okay, you better stop doing that. Or, you know, they don't see human like we see human through our eyes. They can see our energy. They don't see physical. They're not saying, oh, you're getting fat. You know, they're saying, oh, you know, something's going on in your energy, or, you know, it's very insightful. It's so, their opinion is so above whatever I can think.
Okay.
It always amazes me.
植物たちの声が人間のように、人間の声のように聞こえます。私も母と同じで、最初は植物のそういったエネルギーっていうのが感情だったり思いのような形で伝わってきていたんですが、徐々に言葉として聞こえてくるようになりました。現在6000坪ほどある森の中に暮らしていますが、周りの植物、木々たちは私の親友です。いつも彼らにそれは気をつけた方がいいよとかアドバイスをたくさんもらいます。彼らは私たちのことを姿形で見ているのではなく、波動として感じているようです。なので、
君太ったんじゃない?とか、そういうことを言われるのではなく、ちょっとエネルギーバランスが崩れてるんじゃない?と、そういうふうに教えてくれます。木々や花たちの深い英知にいつも驚かされます。
How smart. Plants are way smarter than people.
And then there are a lot of them. And are they talking to you at the same time? Or like, the, if you connect to one, they talk to you? Or how
I think there's a connection process. Or, you know, if I'm not connecting and they want me to, then they get my attention.
Wow.
Yeah, it's very interesting. Even at my translator's house in Lower Pune, she has these beautiful big mango trees. You know, and I've done a few classes there, and a couple times I went on the property and I didn't greet them when I came in. And so I'm doing the class and I reach out to plants when I'm doing consultations, when I'm doing classes. I always reach out to the plants because they're more smart than me. So I ask them, oh, and they can see so much more. If I'm having working with someone, especially a consultation, and I'm like, I don't know what to say, I'll say, oh, can you guys help me? So I'm at her house doing this class. I'm like, oh, I'm not sure. So I reach out to the mango and I say, oh, can you help me? And they say, no, you never greet us properly when you came in. So no, we can't help you.
え、木々が話しかける感覚について、それは、一斉に話しかけてくるのではなく、まあ、お互いの経路、コネクションが合わせる、そういった感覚に似ているのかもしれません。もし私がそれを感じない場合は、植物たちが私が注目するように何かサインをくれます。例えば、私の通訳をしてくれている女性が南プナに住んでいるのですが、彼女の土地には美しい大きなマンゴーの木が数本あります。クラスやコンサルテーションを行っているときに、まあ、大体植物たちのアドバイスをもらいながら、クラスやコンサルテーションを進めていくんですけども、そのときにこう、いつものように、植物たちにアドバイスをもらえるかどうか、こう、お伺いしたんですね。そしたら彼らが、いや、あなた、こう、入ってきた時に挨拶してくれなかったから教えないわって、そう言われたんです。
Wow. Or one time I was doing that, and then my mind went totally blank, and I could think of nothing to say, and I'm leading a class, you have to be able to talk. And I'm like, oh my gosh, what's going on? That to me is a sign. Okay, so I start looking around. You know, it's a very, there's a lot of lao, a lot of plants down there. Looking around what's going on, and I see the mango trees, and all of a sudden the air becomes very still and very quiet. And no one's talking, no birds are singing, no bees are buzzing. And I look and I'm like, oh, whoops, I never greet and give respect to the plants when I came in. Then I got up, I did a prayer, I said hello, I did a little chant, and then, oh, the wind started blowing, everybody was happy, everybody was laughing, and we had a good time and a good, meaningful conversation.
また、別のワークショップの時に、こう、普段だとこう、スラスラっと出てくる言葉が、こう一瞬こう頭が真っ白になってしまったんですね。で、その時におかしいなと思って、周りを見渡したら、マンゴーの木々たちが目に入ったんです。そして風がピタッと止んで、鳥の鳴き声もこう虫の鳴き声も何にもない、もうすごく静かな状態になったんです。その時にハッとしました。改めてそこの大地と木々に植物たちに祝詞をあげ挨拶をしました。そしたらまたそよ風が吹き、木々がそよぎ、鳥たちの歌声も聞こえてきました。みんなが喜んでいるようなエネルギーに切り替わり、私もとても濃いセッションをすることができました。
But so plants, you can connect with them, or they can connect with you in their own mysterious ways.
Wow, that is amazing.
It is amazing. It blows my mind. I, you know, I'm not trying to make this thing happen or do these things. It's just is something that happens to me.
That is powerful, like, because we have like plants all over this planet and it's all around us, and then thinking about them watching us and thinking about we better do things right.
Well, the thing to remember is this about plants, and I tell this to almost everyone. Plants are not judging. Plants do not judge.
Okay.
When you, yeah, whew. They might scold you if you're making bad choices for yourself, if that's like your friend, like this tea leaf right here outside the window.
Uh-huh.
But they aren't judging you.
Okay.
When you think of a rose and you see a beautiful rose, what do you want to do? You want to smell it.
Mm-hmm.
You go to the rose, you smell it. Oh, the fragrance. It comes all around you. You think of nothing else except that beautiful moment. The rose does, you don't go up to the rose and the rose doesn't say to you, oh, Tomoko, I know what you did last night. No fragrance for you today. The rose does not do that.
Okay.
It doesn't matter. It gives.
Uh-huh.
And that, to me, is one of the most beautiful things about flower essences, mm-hmm. and about flowers, about plants, but especially flowers. Give, give, give.
Unconditional love.
自分でもこういうふうになろうとしてなったのではなく、徐々にこういう能力が身についていった。そういった感じですね。この地球には、私たちの周りにはたくさんの木々、植物たちが存在しています。彼らは、私たちのことを悪くジャッジ、判断することはありません。何か悪い選択をした場合は、叱ってくれるかもしれません。でも、偏見の目で見たり、そういったことはありません。例えば、綺麗なバラの花があるとしたら、香りを嗅ぎたくなりますよね。そして香りを嗅ぐと良い匂いがしますよね。バラはあなたをジャッジして、あなたはこうだから香りを嗅がせてあげないとか、そんなことはありません。どんな状況でも、どんな状態でも、花たちは無条件の愛で与え続けるんです。
Yeah, unconditional love. You know, and just aloha, giving aloha. And that'sYou know, when we make flower essences, we go to the forest. But before we go to the forest, we ask permission.
Mm-hmm.
First, we get ourselves in pono, pono harmony. So that, because if you're all scattered, you're not going to be able to hear what the plants are saying. So it's very important to get centered, to do meditation, to get in pono with yourself, not judging yourself.
Mm-hmm.
And then getting permission, okay, is this the right day to make flower essences? Okay, I got permission on that. Then go to the forest. Okay, so we're going to make lehua today. First, we find the tree that we feel is right. First, you got to ask the flower. I mean, you're going to kill it.
Mm-hmm.
You're going to pick it. It's going to give its life to the water.
Mm-hmm.
So you got to ask permission. You got to ask the tree that it's growing on. You need to ask the area where it's growing in, the forest, before you walk in. You need to ask permission to go into this place.
無条件の愛。植物たちはアロハそのものです。私たちがフラワーエッセンスの花々を採集しに行くときに森に行きますが、森にお伺いを立て、自分自身をポノにします。ハワイ語では、ポノというのは、正す、調和をするという意味になりますが、もし気が分散していたら、花や植物たちの声が聞こえません。自分と調和するには、自分を偏見の目で見ない。まずは、自分の軸と調和するために、瞑想することがとても大事になっています。それから、今日はフラワーエッセンスを作るのに、良い日かどうか、そして、そのお伺いを立てたときに、良いというメッセージをちゃんともらってから初めて森へ向かいます。例えば、オヒアの花のレフアを採集しに行ったとします。まずは木にお伺いを立て、許可をもらえたら花を摘みます。花の命をもらうわけですから、その波動がフラワーエッセンスの中に転写されます。だからちゃんと許可をもらうんです。森に、木々に、花にお伺いを立ててから採集するんです。
Then you need to ask the greater forest that it's growing in. Are we getting permission? And then, okay, we went up Mauna Loa. So you got to ask Mauna Loa too, which is our beautiful mountain. And then, oh, is Lehua. Lehua is the kinolau of Pele, which is the plant form of the goddess Pele. You don't make Lehua flower essence if you don't ask Pele if it's all right.
Yeah.
So, you got to ask Pele. Then, you have to ask the Papahunua, the Mother Earth. Wakea, the Sky Father, who makes the water, the rainwater. And the sun, which makes the whole process happen. And then, of course, you know, Akua, the great God, or the universe. Mm-hmm. So that's a lot of levels of permission, and it's not just asking permission. You have to get the affirmative. Mm-hmm. So if you're not in Pono, if I'm not in Pono, and I cannot hear the answer, then I cannot make flower essences. So every single drop of flower essences in these bottles has been asked permission for by the plants, by the place, by Moku Okeawe, the island, Mother Earth, and has the blessing, the affirmative, yes, make these medicines, make these remedies, make these flower essences. And we always pray to give them to the people.
Yeah. Wow, that's powerful, thinking about all of these elements, unconditional love and the blessing, like that's the whole universe blessing you. It's powerful.
例えば、マウナロアの森に行くとします。美しいお部屋の木がたくさん生い茂ってますが、お部屋は火山の女神ペレの化身。化身の植物です。当然、ペレにもお許しをもらうわけです。そうでないと、フラワーエッセンスは作れないわけです。ペレにもお伺いを立て、母なる大地パパホーヌは、水を作り出す天空なる父、ワーケア、草木を育てる雨、太陽、そしてユニバース、創造主にお伺いを立てます。お伺いを立てるだけではなく、許可をもらわないとダメなんです。自分の軸がポノでないとき、ずれているときは、その声が聞こえません。そうすると、フラワーエッセンスは作ることができません。私たちのフラワーエッセンスのボトルの一本一本の中に、そういうふうにして、この島に、この大地に、森に、すべてに許可をもらった、大地の愛と恵みが詰まっているんです。
わあ。わあ。Oh my.
It's amazing. Like I said, it blows my mind. Mm-hmm. Just, and then they work. Yeah. And the amazing things they have done for people.
Yes.
Someone just was messaging me the other day, one of my students, said thanking me because now she's working on Oahu, which was her dream, and she thinks it was the flower essences that took her there, mm-hmm. that changed inside her so that she was able to make it happen. And so blessings all over the place. I mean, mahalo ke akua.
Yes.
I'm just a translator, I think.
大自然からの無条件の愛と恵み、それは本当にユニバースそのものからの恵みです。だから効果があるんです。先日もオアフ島で働くという夢を叶えた私の生徒さんから連絡がありました。フラワーエッセンスのおかげで自分を内から変えることができたと、だから夢を実現することができたと喜んでいました。本当に感謝です。神様に感謝ですね。でも私はただのつなげ役、通訳でしかありません。そう思っています。
But I can understand because like facing or like preparing or, you know,being with these elements, you have to be pulling yourself, aligned to yourself. And then if you learn to do that through flower essences, like you can do that to everything else in your life. You can put aligned to yourself, face any daily issues or your parents or your friends or your
or people, husband, right? Or people that are bringing up conflict in you. Mm-hmm. You can.
That is powerful if you can achieve that.
It is powerful and it's work. Uh-huh. I know. Because I wasn't always like this.
can you tell me a little bit about that time?
メリアさんにお聞きしたのが、こう、フラワーエッセンスを通してこういうふうに自分の状態をこうニュートラルに、こう、元に戻す、正す、調和させるっていうことをこう学べたら、これは日々の他のこういろんなこう出来事、こう何かその自分の中でこうチャレンジングなことがあったり、こう親だったり苦手な上司だったり苦手なあの人だったり、そういったものに利用できますかってお伺いしたら、まさにその通り。そしてメリアさん自身も 昔はこうだったか、こう安定してて調和してたのかというと、そうではなかったそうなんですね。で、ちょっとその時のそのことについてお伺いしてみました。
Well, I will share with you something that I don't always share.、Mm-hmm. And that is, I did,、when I was on Oahu, and then there was a time when I moved here. And that was really an awakening process for me. When I moved here,、just a little over 20 years ago, I said goodbye to all the people that I knew, except for my mom, because、mm-hmm. I moved in with her. So I couldn't say goodbye to her.、Mm-hmm. And I wouldn't anyway, because、yeah. we've always been so ma'a, so close.
これはちょうどこう、オアフ島からこちらのハワイ島に引っ越してくる20年前のことでしたね。こう、母とこちらに引っ越してきて、その時にこう、今までの知り合い全員にもう、お別れをしてきたんですよね。お別れっていうのはもう、もうしばらく会えませんっていうことでお別れをしたんですね。で、母にもこう、じゃあお別れをしたのかっていうと、まあ一緒に引っ越してきて一緒に住むことになってたので、お別れはもちろんできません。そして、もちろん私と母はとても近い関係なので、そんなことはないんですけれども。
And...Then I really started doing my meditation work at least 1 hour every day.
1 hour.
And it was difficult to process. And then, of course, you know, I had all my, so it was like I was, went from my childhood, although, you know, I was like 20, 27 when、mm-hmm. I came here. So that was childhood. And then becoming a woman that I am now, I had to go through all of those, my own.Unresolved conflicts, my old memories of, you know, people being cruel to me, people using me, people being abusive to me. Oh, yes, I've been through abuse before. And finding a way through meditation and flower essences, healing that and changing that and changing my mind and changing my ideas.
このことはこう私自身他で話すことはあまりないんですけども、こうまあ皆さんもあると思うんですけども、私自身こう小さい頃からこう大人になるまでこういろいろな体験をしてきて、こうたくさん傷ついてきた経験もあるんですね。で、そういった自分のその深い傷をこうこちらに引っ越してきて、もう一切いろんな人との縁を切って、自分の傷と向き合い、そこを癒していったんですね。フラワーエッセンスと瞑想とホーポノポノと、そして瞑想も最低1時間は行っていました。
And now, all these years later, I am not 100% different,、mm-hmm. but I am very different.、Mm-hmm. I don't know about percentages, but at least 80.
80.
Yeah.
Pretty much.
Yeah. Yeah. But I still have those, you know, luckily I got to, you know, for 10 years, I didn't go around people. I did.Some, because the business was going.、Mm-hmm. So I did some things.、Mm-hmm. But I didn't,、you know, wasn't going to like social events or having boyfriends or even having, you know, friends close to me. I didn't do that. I really isolated myself. I wrote a letter to everyone I knew and told them that I was going to cut off all communications for 1 year. And then I ended up doing it for 10 years.
そうですね。今ではこう、昔の自分と比べるともうかなりもうまるで別人のようになっています。まあ 100% 別人かというとそういうわけではなく、まあ8割ぐらいかなと思っています。でも、あの時にこう何が起こったかっていうと、そういった自分の傷を癒すために、もう一切、こう、まあ友人たちにはこう、手紙を書いて、もう1年間はみんな誰とも会いませんっていうふうに、お伝えしたんですけど、結果10年間、こう、自分をこう、まあ、外からの、こう、何か接触、全く取らずに、一人で、こう、自分と向き合いました。で、もちろんその間、そのフラワーエッセンスのビジネスを母としていたので、まあ、ちょこちょこ外に出ることはありましたが、こう、彼氏を作ったり、こう、友達と会ったりとか、そういった、こう、ソーシャル、自分から人と会うようなことは、ほとんどなかったです。
Wow. Like, how did you decide to do that? Did you just know you have to do that? Or is that something that you learned from somebody?
No, I didn't learn it from someone. I knew that some things were not right. The people that were coming into my life were not you know, were not respecting me, mm-hmm. were not caring about me. They were just dumping their crap on me. Mm-hmm. And then I was just taking it. And I was like, this isn't right because I don't feel good. I feel sad inside. I had a lot of sadness. So I had to process through that. There was a lot of crying and sadness, and but a lot of understanding and a lot of letting go. But when you let go of that old stuff, you get to bring in the new energy of the present, which is way more juicy and lovely than whatever you've been carrying around for 20 years. Because that stuff's old already.
Yeah. こう、10年間も人に会わなかった理由としては、こう、こうきっかけっていうのが、こう、自分の中で何かがおかしい。こうやって、こう、いろんな人や物事を自分にの身に降りかかることだったり、引き寄せるものが、こう、なんか、こう、自分が愛されてないなっていう、こう、すごく、こう、嫌な気持ちにもなったし、非常に悲しかったんですよねって。それで、あの、何かを正さなきゃいけないって分かって、それで人と会うこともやめ、自分を振り返り、その悲しみを癒し、もうずっと泣いてたりとか、こう、かなり落ち込んでいたんですけども、その時にこう、あの、自分と向き合い、悲しみだったり、自分の悲しみの傷の元をこう知ること、理解し、そしてそれを許して手放していく。それができてからですね、もうガラリとどんどんどんどんことが良くなってきたんですね。メリアさんに、古代ハワイの儀式フラの踊り手やカフナのように洞窟にこもって修行していた人たちと似ていることと、そして10年こもっていた中で、どの瞬間で外へ出ようと、また日の光を浴びようと思ったのかお聞きしました。
Almost like going into the cave back in the days, you know, if you're a hula dancer or if you're la'o kapuna or la'alapa'o kapuna.
It was similar to that.
Similar, going into the cave and being, dealing with your
face,
demons. And
everything. Facing your demons, certainly. And I certainly had demons.
And then 10 years after that, like, one day you just knew that you were
It just was a gradual progression of getting better, feeling better, and just feeling better about myself and feeling stronger. Mm-hmm. And, you know, when I, after meditating 1 hour for 10, a day or more for 10 years, because I would meditate until I would get through and be able to see my spirit and have a conversation. And that can take a long time.
そうですね。古代ハワイの修行者とある意味似ているかもしれません。自分を内観し、自分の中の闇と対峙するような感じです。そして、ある日突然こもるのをやめようと思った瞬間があったわけではなくて、10年のうちで少しずつ良くなってきた感じですね。自己需要ができるようになり、自分の力が戻ってきたんです。それは10年、毎日1時間ほど瞑想していたからだと思います。自分の魂と会話ができるまで瞑想を続けました。そういう状態になるには時間がかかることもあります。そこでメリアさんにどのくらいで自分の魂を見ることができて自分の魂と対話することができるのか聞いてみました。
How long did it take the first time you kind of...spoke with your spirit, like how, like, was it a year after you tried meditation? Was it really?
Well, no, it wasn't because my mom became a meditation teacher and she would also, you know, through her talents, regress people to past lives and, and childhood and things. So we learned to meditate when we were like 6 years old. But it was just only with her or off and on. You know, when you're a teenager in your 20s, you're like, oh, mom, I got to go to the club now. I'm not going to meditate. What are you talking about? I go meditate by, you know, doing other activities. Yeah. So I don't have that reference.
Sure. But meditation is the key to communicating with yourself and also the plans or...
母親が瞑想の先生だったこともあり、対抗催眠で人の過去性や子供時代に戻すことができました。そんな母の下で育ちましたので、もう6歳ぐらいから瞑想していました。 なので、どれくらいで自分の魂と対話できるようになるか、あまり参考にならないかもしれません。私の場合はそれほど時間はかかりませんでした。そんな恵まれた環境ではありましたが、もちろんティーンや20代の若い頃は遊びたい時期だったので、瞑想より遊びを選んでた時期もあります。メリアさんに、瞑想が自分の魂や植物たちと対話するのに重要なポイントでしょうかとお聞きしました。
I think meditation is the key to really knowing your spirit. Because, you know, we're like three different parts. The unihipili, which is the inner child, the subconscious, the uhane, the conscious mind, and the spirit. And when we can bring those three into agreement, that's when we can create whatever we want, the life that we want. But those three things usually are not in agreement. But how do you know what the spirit wants? Can you close your eyes? Can you hear it? That takes work. And then, of course, there's the working to make your body healthy and working through whatever your physical issues are, because everybody has them. And I think just, I noticed that with most people, they just feel that they're not loved and they're looking for love. And the thing is that I have found, and I truly believe, and I see in almost every single person that I meet, whether they're my student or a stranger on the street, they are loved right now. They just don't see it.
そうですね。瞑想が自分の魂を知るのに重要なポイントになってきます。私たちは3つの要素から成り立っています。ウニヒピリ、ハワイ語でインナーチャイルド、潜在意識のことですね。そして2つ目がウハネ、意識。そして3つ目が魂。この3つが調和してないことが多いんですね。でも、自分の魂の声がどうやって聞こえるのか。目で見ようとせず、耳を澄ましていますか？これは、練習が必要になります。そしてもちろん自分の体が健康であることも重要になってきます。多くの人が求めているのは愛なんです。多くの人が自分は愛されていないと思い込んでいるんです。たくさんの人を私は見てきていますが、誰もが皆愛されているんです。今、その瞬間愛されているんです。でも、それが見えない人が多いんですね。
Because look all around us, Mother Nature, wherever you are, even in Tokyo, the earth is still
underneath
the earth. Underneath Maybe got, concrete. You know, I don't know, in some places with subways might be like 50 feet of concrete, but go to Shinjuku Goyen Park. Go put your feet in the grass. That grass, that earth loves you. That's your mama. Even if your mama was mean to you and your daddy beat you up, go to your real mama. Find her. Lay on the grass. Don't care what other people are seeing and judging about you when they walk by, because in Tokyo, people will walk by.
Yes.
And find it.
Yeah.
Connect with it. And then you will feel good. You will. Flower essences are no. You will feel good.
Good, yeah. And is that what you do with during your workshop when people from Japan, students from Japan come, they go into the forest and feel Mother Nature?
Especially in the practitioner course, because we have all those days. At least two of the days we will go in the forest. We will give ho'okupu. We will connect with nature. We will have experiences that change our lives. I think if you asked, and there's not a huge amount, but of my practitioners, if you ask my practitioners, did that workshop, did that 7 days change you? They will all say yes. For sure. No question. Yeah. And it changes me too. It's always a learning experience for myself. That's why I only want to do it once a year.
You're going to have one, the next one is
October. Yeah. We didn't have one this year because of the eruption.
Yes.
Right? We couldn't go to the park. We couldn't go down Kapoho, which is now lost, which was very sad for me because there were some very, very special, very alive with nature places that are now gone. But we can find other places.
周りを見てください。母なる大地、大自然に私たちは囲まれています。もし東京に住んでるとしたら、自然の多い新宿御苑に行って、靴を脱いで裸足で芝生を感じてみてください。子供の頃、親が自分に辛く当たったこともあるかもしれません。でも、本当の親は大自然なんです。芝の上に寝転がってみてください。人がおかしな目で見ようとも関係ありません。母なる大地の愛を感じてください。大自然は本当の意味で無条件に私たちを愛してくれています。ハワイ島で開催しているプラクティショナーコースでは、最低2日間は森に入ります。ホークプ、ハワイ語でお供え物を捧げ、大自然とつながります。1週間のプラクティショナーコースですが、皆人生が大きく変わったと言います。私自身毎回大きな気づきと学びがあります。そういった意味でも、このハワイ島のプラクティショナーコースは年に一度しか開催していません。次回は2019年の秋、10月頃になると思います。2018年にはちょうど火山の噴火があり、まあ悲しいことにプナの一部の私の大好きな森や海辺が溶岩で埋まってしまいました。そんな関係で開催できませんでしたが、2019年のプラクティショナーコースでは新しい場所を見つけることができると思います。
I just thought of you, you know, I dance hula and, you know, we dance about hi'iaka and pele. You're like hi'iaka because, you know, she spoke to the nature, her best friend, Hokoi, and everybody, and then she did her first dance in Keao. And I thought, oh,
oh yeah,
God,
that's
you're
right.
Hi'iaka, like you talk to plants and you're, you know, she had her companion, Wahine Oma'o, and all the fern, and I,Wow, you're the modern hi'iaka, or maybe you are hi'iaka.
Wow. No, I don't think so.
Wow, chicken skin.
You make me cry.
I'm talking to hi'iaka right now. Wow.
メリアさんにハワイの火の女神、火山の女神ペレの妹hi'iakaに似ていますねと伝えたところ、とても嬉しいけどそんなことないわと謙遜していました。ちなみにhi'iakaは癒しの女神とされていて、お姉さんのペレが溶岩として通った後にhi'iakaが通り、植物の命の息吹を与えます。溶岩の中にシダなどの植物の芽が出てきますが、それがhi'iakaなんです。そこで、メリアさんに私が庭の木を見ながらいつも瞑想していることを伝えると、そうそう、この窓の横のティーリーフたちに聞いたら私たちじゃないわと言われて、前を見たらあっちの木々たちが僕たちのことだよって教えてくれました。そこで私が言ったのが、瞑想というよりは木々の葉の揺れを見て、こうぼーっと幸せな気分に浸ってるだけなんですけどというと、それも瞑想の一種ですとおっしゃっていました。
Because I, you know, dancing hula, I, you know, I try to meditate. I stare at that leaf, these, you know,
oh, yeah.
ferns, and I...
They just... called out to me. These trees here, right? Yeah. I knew immediately. I referenced this tea leaf, and the tea leaf said, no, I'm not the one. And these ones were always like, it's us, it's us.
I'm not there. I haven't figured out meditation yet, but I just stare at them, like, feeling happy and...
And that can be a meditation.
Yes, but you are the modern day.
No, yeah, don't say that.
Wow. And also,
oh my goodness. You make me cry.
ここでメリアさんに過去の私のポッドキャストのインタビューでライフスタイルディレクターの上原海さんという方にインタビューしたんですけども、その時にメリアさんに、プナンのその、ラバーツリーパークで、こう、コンサルテーションですかね、セッションを受けたことがあって、その時にこう、見えない存在、その、海さんの、こう、お父様たちの、こう、亡くなったお父様やお母様たちとの会話の、がセッションの中であったっていうことを、聞いたんですけど、そのことについてちょっと、メリアさんに聞いてみました。これが、プナという特別な、その、こう、エネルギーが満ち溢れた場所でのコンサルテーションだったからなのか、ちょっとそういうところも聞いてみました。
I just went to Lava Tree Park in Pune, and she shared, her story about you telling her that, like, she came there alone and you told her, who's these other people with you? And can you, tell us a little bit more about that?Is that what you do? Like, your consultation, do you also look into, like, spirits and people? Or is that, did it just come to you because of the land of Pune?
I think a lot of it is the land of Pune. Mm. But when I do consultations, I give my best. Mm-hmm. And that can be pretty deep. Mm. For me, like I said, I always give my best and I try to reach the highest that I can reach. Mm-hmm. And I want to help people. So there's a lot of talking about what's going on in your life and what's bothering you and, you know, are you experiencing illness or whatever? And a lot of times, especially in the last year, I like to do the consultations in a special place. And I always meditate and pray before I go. And my meditation said, you have to take Kai to Lava Tree State Park, because I was going to meet her somewhere else. Mm-hmm. And then at the last minute, I said, no, you meet me at Lava Tree State Park. And there was no one there. It was just me and her. And Lava Tree State Park is a very special place. You know, it has this sort of raw, mm-hmm. wild yes. energy. And so we sat there and she was telling me how she feels, and I won't go into that. But yeah, all of a sudden, I started seeing all these people around her, and people meaning people of the spirit. And I started describing them. And I asked her, oh, does your mom look like this? Does your dad look like this? And she was like, yes. So that helped her become a believer, because mm-hmm. I could pinpoint things about them. Mm-hmm. And that's happened to me before.
そうですね。プナというエネルギーの強い場所も一つの要因ですね。でも、毎回個人セッションでは、私の自分のエネルギーを一番高いところまで持っていきます。そして、セッションの前に瞑想するんですが、その日別の場所で会うはずだったんですが、ラバツリーパークでセッションをするようにというメッセージが降りてきたんです。このラバツリーパークという場所が特に強く生々しいエネルギーがある特別な場所なんです。そしてセッションを始めて間もなく、カイさんの周りにいろんな人たちが見えてきたんですね。人というよりは亡くなっている方たちの魂でしょうか。そこで、あなたのお父さんはこんな外見、お母さんはこんな方と彼女に伝えました。カイさんもそれまでどんなことを言われるか疑心暗鬼な気持ちも少しあったようですが、次々に亡くなったお父さんとお母様のこう外見を言い当てていくので、完全に私のことを信頼してくれたようです。
You know, the end result was her family had so much love for her, which she wasn't seeing. Mm-hmm. And so when you can realize that and feel that, hey, I have all these ancestors around me supporting me and backing me up, oh, you can do anything. Mm-hmm. So that was a really interesting experience. And this dog came and these tea leaves started flipping around, and wow. a lot of interesting things happened. But, and that, you know, in the last year, my consultations have really become more like that. Mm-hmm. And not by my own will, mm-hmm. but that just is something that's happening. And it's been so healing for the people who have mm-hmm. taken it, because a lot of times you'll have this old conflict with your parent who has passed away, and then they come to see you and say, hey, I'm sorry, or whatever it is. And it makes, you know, the bond of forgiveness. Mm-hmm. And then finally, for those people, students or clients, they can let that go. People carry around the burden of this old blame or guilt mm-hmm. or confusion from the past. And then when they can let it go, oh, they feel so free.
そして、カイさんの亡くなったご両親が彼女に対して本当に深い愛情を持って見守っていることを彼女は知ったんです。亡くなったご家族やご先祖様はこうして皆さんのことを見守っているんですね。最近の個人セッションではこんな風に見えない存在などからのメッセージがとても多くなってきました。こういう思いをさせてごめんねと伝えに来てくれるんです。そうすることで未解決の思いが解消されていくんです。過去のそういう未解決な感情を手放し許し、そうすると心が解放され、 本当に身が軽くなり、自由になることができるんです。
No, somehow I've been given this gift of being able to see things about people that they cannot see about themselves. And our mind just gets stuck on the same old thing. And then when someone comes and says, hey, wait a minute, that's not what's happening. Look at this over here. Feel this touch mm-hmm. of your ancestors, of your mom. Yeah. She came here because she loves you. Then, oh boy, lots of tears and lots of old burdens falling away. And then the result is the feeling of freedom, mm-hmm. of just, yes, I can be whoever I want to be.
Wow.
Yeah, I've been doing some really deep and powerful and just amazing mm-hmm. consultations.
And do you incorporate these?
Oh, yes. Flower essences, flower essences, for sure. Okay. And that is always part of it. When you have the flower essence consultation, I'll make you a remedy mm-hmm. that will help you to either stay in the place where mm-hmm. you are, to help you continue to feel free, mm-hmm. or help you to continue to release mm-hmm. whatever it is that's blocking you.
So with the one-on-one consultation, and then you also get remedy, flower essence
mm-hmm.
remedy. How do you use the flower essence remedy? I'm sure with the consultation, you're like breaking through your old gunky stuff.
Yeah, and your old habits. Your
habits. And with the flower essence, how does it help? Like, it's going to be, do you intake it? Do you like put it on your, like spray on your body?
So what you usually do with flower essences, whether it's from a consultation or you just buy it, a bottle of it from the store, you just take it internally. So it's 5 drops under the tongue, let it dissolve, take a deep breath, mm-hmm. take a moment. I always recommend that, though you don't have to do mm-hmm. that. If you're in a rush and you're driving, well, just squirt it in your mouth and calm down. And that's all you need to do. Mm-hmm. Wait for it to just dissolve a little bit and swallow. Okay. And of course, deep breathing helps any situation, mm-hmm. not just taking flower essences. You can put it in your tea in the morning. Mm-hmm. And I usually recommend 3 times a day.
3 times a day.
Yeah, morning, especially right when you wake up, because that's when a lot of energy distribution happens for your day.
Okay.
And that's a whole nother subject. Okay. You got to come to my class to hear that.
I know.
And then before you go to bed. Before you go to sleep. And then either like lunchtime, or I like afternoon, because a lot of people hit a slump in the afternoon.
Yes. Mm-hmm.
They're tired. They maybe didn't eat right or whatever it is. Mm-hmm. They don't want to go back to work. I don't. So take some flower essences and help you to feel better.
こういうふうに私は見えない存在や波動と会話ができるギフトをもらいましたが、多くの人たちは自分のことを見ることができません。過去の出来事やトラウマに引っかかってそこに居続けてしまうんです。見えない存在は、今はそれは起きてないでしょ？今を感じて、と亡くなったご家族、ご先祖様のこう愛をこう再確認できるんですね。で、私がそういったことを伝えてるんですが、皆さんどっと今まで自分がこう何かに縛られていて、その過去の思いからすべて解放されて、こうたくさん涙を流します。そして、その後に、まあ、セッションの後にですが、その人に必要なフラワーエッセンスを処方しています。自分の古い考え癖や、自分を引き止めていたブロックを解放できるように、フラワーエッセンスが手助けをしてくれます。取り方としては、内服するんですけれども、口の中、舌の裏に5滴垂らして、深呼吸をして心を静めてください。3回取ることをお勧めします。朝起きてすぐのエネルギーがまた、こう、まだ新しくニュートラルな時間。そして2回目はお昼、エネルギーがこう停滞し始めた時。そして夜寝る前ですね。で、お茶の中に朝、入れる方もいらっしゃいます。まあ、続きは、皆さんぜひぜひワークショップに来ていただけたらと思います。
So it's HawaiianRainforestNaturals.com. Yeah.
www.hawaiianrainforestnaturals.com.
Hi.
And one last question. So for the audience, if they want to connect to the nature and the plants in their own city your own yard? How do they do that? What is the best way to go about it?
Number one, go into nature. That's why I said go to Shinjuku Goyen. Mm-hmm. Go to, there's a lot of cute little hidden parks in Tokyo. You have to find them. Go there by yourself.
Okay.
Go by yourself. I mean, you can go with a group, but then you're thinking, oh, what are they thinking? Yeah. You know, go by yourself. Well, number one, go into nature. Number two, go by yourself. Number three, be quiet.
No talking. Of course, if you're yourself, by yourself, you don't talk to anybody.
Well.
No phones, no.
Oh, yes. Like. Turn all that off. But by being quiet, I mean turn off your mind.
Your mind, okay.
Because if you are listening to your mind, you cannot hear the voice of nature. Take a lot of deep breaths. Okay. That'll make a difference. Because then the question is, how do you turn off your mind? I don't know how to do that. Uh-huh. Deep breathing.
Deep breathing.
Yeah. And even do deep breathing and do a count so that your mind is busy counting. Inhale to the count of four. Hold to the count of four. Exhale to the count of four. Hold again to the count of four. Mm. That's one of our HUNA principles in our book. Mm. It's called HUNA breathing.
Mm.
So breathe. Hold, release, hold, breathe. So just do the counting and then, and listen. Open up your ears. Our ears have different levels of hearing. I learned this by experience. I didn't know this before until I really started listening.
メディアさんの情報は hawaiianrainforestnaturals.com をご覧ください。そして最後の質問なんですが、自然とつながる方法を教えてくださいとメリアさんにお聞きしました。そうしましたら、まず新宿御苑でもどこでもいいんですけれども、自然の多い公園へ行ってください。誰とも一緒に行かずに一人で行ってください。誰かと一緒に行ってしまったら、こういろいろ考えてしまうから、必ず一人で行きましょうと。そして3番目は喋らない。心を沈める。携帯も切る。心の中の声も止める。それを聞いてたら、その心の声を聞いていたら、自然の声が聞こえてこないですよね。そして深い呼吸を意識してみてください。ではどうやって思考を止めるか。それが深い呼吸なんです。頭の中で4つ数えながら息を吸い込みます。そこで、4カウント息を止める。息を4カウント止めたら今度は4つかけて息を吐き出す。そしてまた4つカウント分息を止める。これを古代ハワイの英知フナの呼吸法と言います。数えると頭は呼吸に集中します。吸って止めて吐いて止める。そうすると今まで聞こえなかったことが聞こえてくるんです。耳というのはすごい力を持ってるんですね。自然の音も聞こえてきます。
Realize this. Your intuition does not live in your head. It lives in your body and it speaks through your feelings. So while, oh look, Io, Hawaiian hawk just flew by. So when you are listening for guidance, listen to your feelings. That's how it will come, especially in the beginnings. Mm-hmm. It will come through feelings.
Feelings.
Trust your feelings.
Not outside, but look inside.
Oh, yeah, inside.
Okay, mm-hmm. I was always looking out.
Well, you're looking out, right, to nature, what's going on. But how does it feel to be by these plants, maybe versus these plants? Go, you know, work on it that way. Trust, because they know who you are.
Okay. Wow.
あなたの直感、メッセージは頭には浮かばないんですね。それは体、感情に訴えてくるんです。どういうふうに感じるか、そのメッセージに耳を傾けてください。最初は感情という方法で自然とも対話することができます。この植物だとこういう感情が湧き上がる。でもこの植物だとこうだとか、その違いにも気にかけてみてください。自然というのは美しいだけではなくて、本当に深い英知と愛情を持っています。植物たちとつながりたい場合は、 彼らを親やクプナ、自分のおじいちゃんおばあちゃんという感覚でリスペクトと感謝を持って接してください。と、インタビュー中にこう、メリアさんがおっしゃってたのが、ハワイアンホーク、イオが庭の、うちの庭で大きな木があるんですけども、その大きな木に降り立ってきたのをメリアさんが教えてくれました。ちなみにイオはハワイアンホークなんですけども、ハワイでは良いサインとされている鳥です。
Nature is amazing and so, so intelligent, besides so beautiful. And it just is full of love and peace for us. Go to it. Find it. Give thanks for it. When you look to plants, you want to connect with them. Look at them like they're your kupuna, like they're your grandparent. Respect and gratitude. And always say thank you.
Thank you.
And thank you, Tomoko. Mahalo nui loa.
Thank you so much.
メリアさんの来日が決まっています。5月18日から20日は、メリアさんと同じくハワイ島在住で、神楽舞と古代舞の舞手である小池真奈さんのお二人が、母なる大地、自分の本質をつながる2泊3日のリトリートを開催します。八ヶ岳のふもとの湧き水や森林豊かな自然の中でメリアさんと寝食ともにしながらハワイアンフラワーエッセンスを学べるディープな3日間です。詳細は番組ウェブサイト www.mayagaja.com メリアさんのインタビューページをご覧ください。それでは次回まで、アローハー。